今日も素晴らしい主の皆は心からあがめ、そしてまた今日も皆さんと一緒に神様の知恵の言葉である御言葉を共に開くことができることを心から感謝します。神様の知恵が開かれると、わきまえのないものに悟りが与えられることを心から感謝します。今日私は神の御言葉を必要としています。今日神様の御言葉が開かれるときに神様の力が解き放たれます。エマオの途上で復活されたイエス様と二人の弟子が歩いていました。イエス様は聖書を最初から解き明かされた、書かれてあります。ご自分について書かれてあることを解き明かされた。イエス様の公開説教はどれほど素晴らしかったんでしょうか。聖書を最初から最後までご自分について書かれてあることを解き明かされた。イエス様の時代、聖書とは旧約聖書でした。今日も皆さんと一緒に聖書の最初からイエス様ご自身について見ていくことができることを心から感謝いたします。私たちが住んでいるこの世界の中では神様はいないという価値観が支配しています。だから人間はもうこの人生死んだら終わりという考え方の中で、その死後の世界には何もないから、人々は生きている間に自分は好きなことをしよう、そして自己中心に生きるので、そしてその自分が良ければそれで良いというその生き方の中でお互いに傷つけ合って、そしてまたさらにその中で多くの痛みを体験してしまいます。そしてそのような中で自分が言ったことやったこと、自己評価がだんだん低くなり、そして自分など生きててもしょうがない、そのような自分に価値を見出せない、そのような中で虚無感に襲われてしまいます。そして自分自身に価値を見出せなくなると、今度は自らを傷つけてしまうのか、自分を軽く考えるので、そして人生を軽く考えるので、他の人も簡単に傷つけてしまいます。しかし私たちは神の御言葉の一番最初、創世記一章一節の中で力強い主の宣言を見るのです。はじめに神が天と地を創造した。アーメン。神様は私たち一人一人に、私たちがどこから来たのか、どこへ行くのか、教えてくださる主であることを心から感謝いたします。先週もお話ししましたように、私たちが自分がどこから生まれてきたかということを知ることは大切です。私も母親からこのようにして生まれたんだよということを聞くと、喜びが湧き上がったのを覚えています。小さい頃の写真で自分自身がどこから生まれてきたかということを知ります。でも私は7人兄弟の中で私だけひときわ色が黒かったので、悪いことをして母親に、僕は本当にこのうちの子なのと聞いた時に、母親がいや、あなただけは多摩川から拾われてきたのよって言われた時のショックはずっと尾を引きました。ちゃんとフォローはしてくれましたけれども、もし私たちが私たちの出生に疑いを持ってしまうとするならば、私たちは自分に価値を見出すことができないかもしれません。でもたとえ私たちが自分の出生に傷を負っていたとしても、全能の神様が創造主なる神様は大胆に力強く宣言されます。はじめに神が天と地を創造した。私があなたを形作った。アーメン。だから私たちは御言葉を通して、主ご自身が私たちの作り主であり、私たちの出生の秘密はここにあるのだと知ることができるから、心から感謝をいたします。この価値を知るときに、私たちは主にあるところの自分の価値を、生きる目的を見出すことができます。そして主ご自身が今日私たちが見ていくところでは、非常に良かったと宣言されます。神様は一日一日を大切に形作り、そして一日一日に神様はこのようなパターンで、天地創造をされました。神様は仰せられたと神の言葉を発せられました。そして神様は一日の間でそのようになるかをどうかをしっかりと見張って、そして一日の終わりにそのようになるのをご覧になった時に、見られた時に、よかったと言われました。先週も言いましたけども、あたかも料理人が自分のイメージ通りにいいんじゃないという時に、ちょっと不思議な感覚はしますが続けます。この設計士が、この2次元の図面の中で3次元をイメージしながら、そして必ずこのようになるということをイメージした、その建物がその通りになった時に、よかったというふうに宣言するように、神様は言葉を発せられ、そしてその 言葉通りになるのをご覧になってよかったと宣言されるお方であり、つまり神様は神の御言葉がその通り成就することをよかったと宣言されるお方なのです。ただ闇雲に何でも良いというお方ではなくて、神の御言葉がその通りになっている姿を見て、神様は良かったと宣言されるお方であり、だからこそ先週私たちはこの御言葉を見ました。今でもエレミア書1章の12節、あのエレミアが神様によって母の胎に形作られる前から私はあなたを召したと言われるときに、神様はエレミアに対してあなたは何を見ているのかと言ったときに、エレミアは私はアーモンドの木を見ています。そのときに主はこの言葉を言いました。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだと主は宣言されます。主は言葉を発せられます。そしてその通りになるかどうかをずっとご覧になって、その通りになったら、よかった、神の言葉通りになったと喜んでくださるお方です。その天地創造の神様の恵みが、素晴らしい神様の恵みの中で、このように一日一日なされている姿を見ます。だからこそこの神の御言葉の成就ということは、この天地創造の始めから今に至るまで変わることなく、神様ご自身の予言の御言葉がイスラエルユダヤ人の中に成就するように、そしてまた信仰によるアブラハムの子孫であるこの私たちクリスチャンを通してもこの地に実現するようにと、神様は神の語られた予言の言葉の成就を見張っておられるお方であり、神様はすでに神様の言葉をなされ、そして神様の言葉は虚しく主のもとに変えることはありません。必ずその言葉を成し遂げます。神様はその予言の言葉の成就を見張っておられるお方です。私たちもまた、このエレミアと同じような心で、神様の御言葉が成就することが神様にとって良いことである。私たちにも、この神の御言葉が私たちのただ中に、私たちの家庭に、この教会を通してこの地に実現するように見張るものとさせていただこうではありませんか。このように神様は一日一日を大切に形作られましたが、6日目には特別な神様の宣言が なされています。非常に良かったという宣言です。皆さん、隣の人を見て今日は宣言しましょう。結婚式ではないかもしれませんけれども、隣に座っているパートナーの人に新鮮な、昨日を思い出して新鮮な気持ちで言いましょう。非常に良かった。もとい。過去形で言うのはやめましょう。非常にいいって言いましょう。神様は、この6日目、人を作られた時に特別に非常に良かったと宣言されました。神様は神様の言葉を発せられて、神の形に神様は人を作られて、その通りの人間が、生み出されたとき、神様は特別な存在として人を作られたので、神様は非常に良かった。感動の言葉を持ってこの宣言をしてくださいました。どうして神様はこのような非常な喜びを宣言してくださったのでしょうか。御言葉の中から今日3つ見ていきたいと思います。第1番目に、神は人を神の形として作られたということです。最初に聖書の御言葉、創世記の1章の26節27節を朗読してまいりましょう。それではスクリーンにも映し出されました。ご覧になられる方は声を合わせて神の御言葉を朗読いたしましょう。さあ、はい。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。アーメン。神様は人を神の形に創造してくださったので、神は非常に良かったと宣言されました。神様の目には、神様は人を作られたとき、神様の目にはそれは完全であり、そしてまた最高の傑作品でした。 だからこそ神様にとって愛されるべき存在、そしてまた素晴らしい存在として神様は非常に良かったと神の形を宣言してくださいました。全然別の話ですけれども、2年前に我が家に帰りました。ただいまお母さんということで、まあ、その時には、明美先生はマンションに住んでるんですけれども、ピンポンしなくても鍵を持っていたので入れました。そして家で、ただいまって言ったら明美先生、こともあろうに、びっくりした。主人が帰ってきたのかと思った。私を見て和本先生よと全く同じな様子を見たそうです。結構最近お会いする多くの先生方にもますます似てきましたねっていうふうに言っていただけることは私にとって光栄なんですけども、息子にとってはかわいそうかなとちょっと思います。私のうちの幸喜君は生まれた時に、ホワイトエリアと呼ばれていました。色が白いだけで小さい頃からそっくりで、そして、まあ、よく似てるというふうに言われているのは、まあ、親としてちょっと嬉しい気持ちもするんですけども、最近になるとユースの中ではリズム感のない賛美の仕方まで似てるよねとかって言われてるのを聞くとちょっと本当にかわいそうかなっていうふうに思います。でも神様はなんと素晴らしい最高の傑作品として神様の形に人を作ってくださったから心から感謝します。誰に似てると言われるよりも神様に似てると言われるものとなれるから心から感謝します。アーメン。この恵みの中で神様が私たちに神の形と言われるときにいくつかのポイントがあると信じます。その第一番目は神との霊的な交わりです。神の形に作られた人間は神様と親しく、今日も私たちは御子イエスキリストの十字架の贖いを通してさせていただきましたけれども、神様を礼拝する存在としてもともと作られました。人間は神様を礼拝するのです。作られたものは作り主を心から崇めるのです。そしてその創造主を崇め礼拝するときに自分が誰であるのかということを、自分のアイデンティティを確認することができるのです。アーメン。そしてその主ご自身にあって私たちは何のために生きるかを確認することができます。次には自由意志が与えられています。神様は人間にそのどの木から取って食べても良いという自由意志を与えました。そして神様は今日もう先ほど分かち合われましたように、神様はいやいやながら強いられてする人をする捧げ物、またそのような礼拝を喜ぶお方ではありません。神様は喜んで自ら主に仕え、主に捧げる人を愛してくださるお方です。そのようなものとならしていただきたい、心から願います。サタンに誘惑されたアダムとエヴァはこの自由意志を持って神様のに背を向けて、そしてそれ以来人間に与えられたこの自由意志はともすると多くの場合私利私欲のために、自己実現のために、自分が良ければそれで良い、そのような選択のためにこの自由意志が用いられることとなってしまいました。しかし神様はキリストにあってもう一度この贖いの御業を成してくださって、私たちは完全に失われていたにもかかわらず神様の恵みに応答することができるようにと神様の恵みを与えてくださっただけではなくて、私たちに与えられたこの自由意志を血潮によって清めて、そしてまたさらに栄光の姿へと神の形へと回復してくださって、私たち一人一人に主に喜んで使える道を主は私たちに回復してくださいました。アーメン。そしてローマ書の8章の29節はこのように言っています。私たちもイエスキリストにあって私たちの元々の形を知ることができる、そして主はそれを回復してくださる。神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。アーメン。イエスキリストは私たちの長子となってくださいました。そして自らの意志において誰もイエス様から命を取った者はいません。私が命を捨てるのです。イエス様は強い意志と決断の中で私たち全人類のための贖いを成し遂げてくださった意志のお方です。 そのお方が長子となってくださる。そして弱い私たちを罪と死の中に完全に死んでいたものを贖い出して、この神の形の中へと私たちを回復してくださる。主に栄光がありますように。そして神様は私たちに知性と言葉という面でも神の形を与えてくださいました。神は言葉です。そして神の言葉には力があって、すべてのものを生み出していきました。神様の言葉には力があるので、何もないところからすべてのものを生み出していきました。でもこのような神ご自身が持っておられるような神の言葉の力は、そこまでの力は人間には与えられてはいませんけれども、でも神様はこの人間に対しても御言葉の多くを通して神の御言葉を宣言すること、そしてまた私たちに与えられたこの人間の言葉が私たちの人生を方向づけること、そしてまた他の人を祝福していくものとなること、そして私たちの口の言葉には大きな影響力があると聖書は教えています。この言葉を神は人間に授けてくださいました。そして私たちは次に神様のご性質を私たちの人類の中に見ることができます。神様は神様の形に人間を作ってくださって、神様の中に完全に備えられている。神様は愛においても完全なお方です。アーメン。神様は完全に清いお方です。そして神様ご自身が義なるお方です。そしてイエス・キリストはこの地に義を打ち立ててくださいました。アーメン。この神様の愛と、そしてまた神様の清さと、この神様の義、まあ、特に義というのは、私も正しさを求めている、私も正しさを求めている、私が正しいと思う、私が正しいと思う。人間のみんなの義は違いますので、必ずそこには義を立てようとすると争いが起こってきます。しかし、ただ一人正しいお方がおられることを心から感謝いたします。ただ一人義を成し遂げてくださった方がおられることを心から感謝いたします。この方が義を打ち立てられるときに、そこにシャロームが宣言されることを私たちは感謝いたします。この恵みの中に私たちにも天地創造の初めから神の形を主は分け与えてくださいました。完全ではありませんけども、神様の愛の一部を神様は人に分け与え、だからこそ私たちは心の底の中で愛し愛されることを求めます。そして神様が聖であるので、清いお方であるので、あなた方も聖でなければならないと教えられていますが、イスラエルユダヤ人には律法でその神の清さに預かるということが民数記レビ記で教えられていますけれども、でも私たち異邦人にも神様は永遠の思う心を与えてくださって、そして私たちの中にも異邦人の中にも良心、良い心を、死んでいるとはいえ私たちの中に憧れを与えてくださって、そして神の清さに預かりたいという願いを神様は人の心の中にも分け与えてくださいます。そして完全に失われて死んでいるとはいえ、私たちの中にもやはりこの世の中においても正しさが失われていくことに痛みを感じます。そして逆に正義が必ず打ち立てられる、そのような場面を私たちが見るときに、私たちの心の中には何らかの不思議な平安が訪れます。皆さんの中で水戸黄門好きな方、正直に手を挙げてください。水戸黄門、私テレビ番組あんまりたくさん見ないんですけども、水戸黄門は好きです。どうして水戸黄門が好きかっていうと、いろんなストーリーが展開されるんですけども、最後の最後は決まってるからです。最後の最後にあれが出てくると終わるからです。ちゃんと忙しい時間の中にあっても、時間を性別じゃ、そんなこと全然性別でもない、ごめんなさい、時間を取ってちゃんと見れば、ちゃんと最後に悪いことをした人が罰せられるっていうことを見て、ああよかったとなるからです。でも子供たちでもそのことを知っています。だからこそみんなヒーローものが大好きです。でも時々制作者側の意図でヒーローが死んじゃうことがあります。あれ制作者側の意図ですよね、きっとね。そうすると仮面ライダーなんとかとか、その次の人が出てくるんですけど、ウルトラマンなんとかって、その次の人が出てくるんですけども、あれはちょっとやめてほしいですね。なんか 子供心にドヨーン。正義はどこへ行ってしまったんだ、まあ、そんなこと子供は思わないかもしれませんけども、なんかドヨーンとした気持ちがあります。人の心の中にはやっぱり神様の義を求める、そのような思いが私たちの中にも与えられております。イエス・キリストによって贖われた神の子供たちに対して、エペソ5章の一節はこのように言っています。ですから神に愛されている子供たちを、神に習うものになりなさい、神の形を真似るものになりなさいと言われています。なんと私たちはこの神の形が与えられて、神様の真似をすることができるという恵みの中に今導かれているということです。私は2年間アメリカに留学させていただきました。英語全然できなくて本当に最初苦労しました。でも留学なんとか成功したい、留学を成功するためのそのいろんな、事柄についてアドバイスを求めたりする中で、一つの資料に出会いました。男の人より女の人の方が圧倒的に留学に成功している。その大きな問題は男性のプライドの問題である。女性はコミュニケーションの人なので、すぐに人の言ったことを真似ることができる。だけども男性はプライドがあるので、なかなか人の真似をすることができない。なので語学の習得にはなかなか男性は不利であるという、その文章を見たときに、ちょっと私自身ももうその時すでに遅しというか、アメリカでその当時ですけど、もう若い人はみんな知ってると思うんですけども、一番最初に友人となった人に学校で語りかけられた英語の言葉は What's up だったんですね。 What's up なんて英語の教科書当時載ってなかったんです。私上見ました。Nothing って言いました。もうクラス中大爆笑になりました。ワッツアップでも最近どうっていう、そういう挨拶なんですけども、私全く知らなくて、恐ろしいことに。で、私はただ上を見上げて Nothing って言ったんです。今度4コマ漫画で冗談で使っていただきたいと思います。うちの牧師のストーリーで恥ずかしくって、そして結局その自分が挨拶で仲間同士みんな仲がいいからワッツアップワッツアップってみんな言ってるんですけども、ハッツアップって言えるまでに1年ぐらいかかりました。すごい頑固なんです。プライドがあるんです。でも私たちはキリストによって贖われて神の形に作られたので、私たちは神様の、神様を真似るものとなりなさい。神様は御言葉を通して神ご自身の姿を私たちに明らかにしてくださることを心から感謝いたします。今日第2番目に、神様が私たちのことを非常に良かったと喜んでくださる、この神の恵み。第2番目に、神様は人を祝福のもといとして作られたので非常に良かったと宣言してくださるお方です。最初にポイントを移す前に、創世記の1章の28節をご覧ください。ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様は人を祝福してくださいました。そしていっぱいいっぱい祝福してくださいました。そしてそのいっぱいいっぱいの祝福を、神様のご性質と同じように他の人にも分け与える人になってほしい、そしてまたこの地を祝福のために納めたいと願っておられる神様の代理人として、その祝福を分け与える人になってほしいと、神様は人を祝福のもといとして作ってくださいました。だからこそ神様は私たちを祝福してくださいます。そしてその祝福をもってお互いに祝福し合うようにと、神様はこの地を祝福するようにと私たちのことを祝福してくださっていることを心から感謝いたします。そのようなご計画をもって主がこの地を作られたこと、ダビデはこのようにして賛美しております。詩編の8編の3節から9節、今日も天地を作られた偉大な神様の創造、そしてまた神様が人をどれだけ愛して期待して作ってくださったのか、神様の創造のご目的、心から主をあがめ、でこの御言葉を朗読してまいりましょう。3、はい。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。 人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたが人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人にお定めさせ、万物の彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。アーメン。神様は人に支配せよと命じていますけれども、言語で見るならば、支配せよとは自分の手で働くことです。私は小さい頃からエデンの園は働かなくても神様が全てを満たしてくださるいいところというふうに勘違いしていました。しかし聖書は働くことの素晴らしさを大胆に教えています。第一テサロニケの4章の11節、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。ローマ書12章の11節、勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。そして第二テサロニケ3章10節、働きたくないものは食べるなと命じました。この第二テサロニケ3章の10節のこのパウロの言葉から、ちょっと間違った訳として、働かざる者食うべからずという格言ができたという説もありますけども、パウロが言いたかったのは、働くことができる状態であるのに怠けたゆえに、怠けのゆえに働きたくないということであって、病気のゆえに、心身の病気のゆえに働けないということについて、聖書は本当に大きな寛容を示していることを私たちは忘れてはいけません。でもこのようにして聖書では神様は、働くことの素晴らしさを教え、そしてその人の働きを通して他の人の祝福し、この地を祝福するということを、そしてそれを通して祝福のもといとなるということを教えております。この地を治めようと書かれてありますけれども、神様がなさりたいこの天地の支配、ご支配のために神様は何が一番大切かというと、神様の何が一番大切にしてくださっていると信じますか。神様は私たち一人一人を大切にしてくださっているお方だと信じます。もしこの納めようとするならば、また、家族の中に新しい子供が生まれたとするならば、一番最初にするのは、赤ちゃん1号、赤ちゃん2号、赤ちゃん3号ということではなくて、名前をつけることです。そのように神様はアダムとエヴァを通して全ての動物に名前をつけることから始めました。神様は本当に一人一人のことを大切に思って、神様のご支配というのは偉大なご支配ですけれども、本当に細やかな配慮であり、だからこそ私たちはこのお方にあって、主は私たち一人一人のことを知っておられると主に信頼を申し上げることができます。主は本当に一人一人を知っておられ、一人一人を名前で呼んでくださるお方ですから、神の統治の代行者として選ばれた私たち人間にとって一番大切なのは、私たち一人一人がまず主のご支配を受け取っているかどうかということです。私自身が主のご支配を受けているのかどうか。今日私たちの正体はどうでしょう。イエス・キリストを信じる全てのものはもはや自分のものではありません。私たちは主のものです。主の統治を私たちはいただいているものです。もう一度私たちは確認しましょう。そしてまた主の御言葉の光、御霊の光を照らしていただき、血潮による悔い改めをもって主の前に出させていただきましょう。もし私たちのこの全てなすことが、その動機が自己実現なのか、また私利私欲のためにしていることなのか、本当に神の栄光の現れのために、他の人が祝福されるように、この地を通して神のご計画がなされるために、それら全てのことがなされているのかどうか、今日私たちは主の前にもう一度自分自身を神様が願っておられる神様の祝福のもといとして明け渡そうではありませんか。主はこの地を、また私たちを通して周りの人たちを、この教会が置かれているところのこの地を、私たちを通して祝福したいと主は願っておられるお方です。アーメン。 そしてこの神様のご計画の中に、神様は第3番目のことも教えてくださっておられます。創世記の1章の29節30節の御言葉をご一緒に見ましょう。創世記1章の29節30節。ではご一緒に3、はい。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。アーメン。この3番目のところから、私は心から神様は人を神様に信頼するように作られたと恵みの御言葉を受け取ります。この神様は、それぞれがあなた方の食物となると人間に食べるものを備えてくださいました。私たちは美味しいものを食べると自然と笑顔になります。そうですね。そして美味しいものをくれた人のことを結構覚えています。意地汚いものですいません。でもきっとそういうものが、そういうところが皆さんにもあるのではないかと思います。美味しいものが大好きであり、そしてまた美味しいものをくれた人のことを忘れない。でもそれら全ての事柄について神様は言われます。今日私があなた方の食べるすべてのものを作った神であるということです。皆さん、改めて食前の祈り思い返しましょう。私たちはその食前の祈りを通して、私たちは祈るべきことがあります。たくさんの祈祷課題があります。だけども私たちはこの食事を与えてくださった主に信頼して生きることを告白します。この食事は神様が宣言されます。それがあなた方の食物となる。あなたは自分で自分の力で生きているのではなくて、神ご自身に信頼して生きるようにと、信頼関係の中で委ねて生きるようにと、私があなたを作った。あなたが食べるすべてのものは私が備える。別の聖書の箇所には、あなた方が働くその力も主があなた方に与えたと主は明確に宣言されるお方です。神様はすべてを作って、私たちをそれを楽しむようにと作られたお方です。そして今科学で少しずつ明らかになっていますが、旧約聖書に、特に律法によってイスラエルユダヤ人に対して与えられている食物規定は、健康のためにイスラエルユダヤ人に与えられています。もう皆さん、今日ちょっと インタビューしたいと思うんですけど、皆さんの中で寿司ネタ、私と家内はイカが大好きです。イカが好きな人、それはいかんです。食物規定によるといかんなんだ、いかんのです。他の人の真似はやめときましょう。いろいろな寿司ネタで他に好きな人がいるかもしれません。そして、アメリカでは私たちの多くが大好きな焼肉のことをコリアンバーベキューと言いますが、豚は美味しいものです。大好きな人、はい、皆さん食物規定に引っかかっています。でもイスラエルに行く中で、私たちの東京会の兄弟たちが成田空港に降り立った時に言いました。私たちは異邦人に生まれてよかった。異邦人の役割を果たそう。ちょっとポイントがどうずれているのか分かりませんけども、それらすべこのイスラエルユダヤ人には食物規定が与えられていますけども、使徒の働き15章で、本当にイスラエルユダヤ人の当時のリーダーシップの寛大な主にある決断によって、その食物規定の多くは異邦人には適用されなかったこと、主の恵みを覚えます。でもそれら私たちがいただくその全ては 主が私があなた方にそれを備えた。私たちは食べることを通して本当に喜びを分かち合います。私たちは家族と一緒に食事をします。また兄弟姉妹と一緒に食事をします。また国籍を超えて私たちは一緒に食事をします。それは本当に楽しいものです。イエス様の時代、食事というのは和解を意味していました。そしてイエス様は当時のラビは絶対にしなかったこの罪人と呼ばれるような遊女や酒税人とは当時のラビたちは一緒に食事をしませんでしたが、イエス様は彼らと好んで一緒に食事をし、彼らを喜び受け入れ、そして和解の食卓を一緒に囲みました。その時にもイエス様自身も喜ばれたのは味覚です。おいしいと一緒に分かち合い、そしてその作られたすべてのものは神ご自身が人々を養うために、それを楽しむようにと主が作られたものであるということを神様は与えてくださいました。だからこそ私たちはこの歩みの中であまり禁欲主義的になることは必要ありません。もちろん私も断食をします。そしてその断食の中で主の語りかけを聞きます。でも私たちがそのような禁欲的な生活をすることだけが主を喜ばせるということではなくて、本当に主ご自身そのものを、主ご自身が備えてくださるもの、何よりも主を信頼して歩むことを主は一番喜ばれるお方です。これらすべてのものを私があなた方のために作った、そしてそれを与えられたものとして、私たちが自分自身がそれを溜め込まないで他の人との祝福のためにそれを分け与えていく、そのような心を持つならば、主は本当に創造のご計画の通りに、この地を祝福してくださるご計画のために私たちを用いてくださいます。この今世界の中においては、ある一部の国が、またある一部の会社が、またある一部の個人が、自分のために、自分のためだけに、自分のためだけに全てのものをキープしておきたい、そのような時代になっている中で、この富の格差、そしてまたそのことが行き渡らない中で、いろんなところで歪みと痛みを抱えております。神様は初めに神が天と地を創造した、そしてまた神様は神のご計画がこの地に豊かになされていく、その代理人として神様は特別な存在として人間を形作ってくださいました。そして今私たちをイエス・キリストの血潮によってあがなってくださいました。神の形が私たちの中に、主ご自身によってあらかじめ定められていたことを私たちは御言葉によって知り、そしてまた神ご自身の特別な憐れみの中で、私たちは栄光から栄光へと主と同じ姿に形を変えられていくものであると、第二コリントの3章の18節は宣言しています。でも私たちの中に今日もう一度点検したいのです。私自身も、もしその恵みを自分のためだけに、私たちにはもちろんこの将来に備えるべきと聖書がはっきりと教えている大切なありのように蓄えなさいという神様の私たちに対する知恵もありますけれども、もし私たちが神様を信じないで、そしてまたただ恐れのゆえに自分のものは自分のものとキープし続けていって、そして周りの人の必要に、この地を祝福する神のご計画に参画していないとするならば、主ご自身は私たちに語っておられます。そしてまた、ただ私に信頼しなさい、ただ私に信頼して一歩を踏み出しなさい、神様は必ず私たち一人一人をあなた方を祝福のもといとして祝福するからと励ましてくださるお方です。神様はそのようにして私たちを、いつでもどのような時でも神の祝福の代理人として神様は形作り用いてくださろうとしておられます。神様はイスラエルの民が神様のこのような語りかけに対して耳を貸さないで、心を固くなで、そしてついには彼らは、この不従順の家に40年間もアラノでさまようなければならなくなった時にも、神様は彼らを決して捨てることはしないで、ただ恵みと憐れみの中で彼らの日ごとの糧を与え養ってくださったお方です。その中でこの40年間を総括する神様の御言葉が申命記の8章の3節のところに出てまいります。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。だから4節は、この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。5節、あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。アーメン。神様はイエス・キリストを通して神の形を私たち一人一人の中にこの教会を通して回復しようとしておられます。私たちには人間中心、罪と死の中で染みついた罪の性質があります。そしてありのままという基準があります。ありのまま。もちろん主はありのままの私を受け入れ愛してくださったことを信じます。でもありのままではなくて主は私たちを神の御心のままという姿に導いてくださることを心から感謝いたします。神の形として作られた私たち、神様は一歩踏み出すときに必ず私たちをその主に信頼するもの、私はあなたの食物を与えると宣言される方は、私たちに蒔くものに蒔く種とパンを備えてくださるお方であることを今日心から信じます。皆さん、ジェットコースター好きでしょうか？私は大嫌いです。私はディズニーランドが口の言葉は大切です。大好きと言ったら私は嘘になりますが、昔なんとかサンダーとか、なんとかマウンテンとかいうあれが大嫌いだったんですね。なんであんなものに乗りたい人がいるのかよくわからない。ひゃー、大の男がこうやって、まさか愛する人の横でちびってる姿でも見られたらどうしよう、まさか子供たちの前で情けない姿は見せられない、そのように、思うものです。あんなものは普通、あんな高いお金を出してあんなところで乗るものではないと私は思います。もう、ちょっとよく考えてもみれば、いいです。また姉妹たちがスーッと離れていくこの引き際が感じますけども、でも、皆さん好きな人があんな怖いものを乗った後にもう一度ファーストパスを持って同じところに並ぶのは、きっとやっぱり皆さん同意してくださる二つのことに信頼しているからだと思います。一つは、このジェットコースターは始めと終わりがあるということを信じていること。信じている人だから乗れるんですよね。で、二つ目は、この遊園地なりまたディズニーランドはちゃんと点検しているから、私が乗るジェットコースターがレールを外れることなど絶対にないという信頼をしているから乗れるんですよね。そうですね。私も娘と乗ってみて初めてその信頼を確認したんですけども、もしですよ、ディズニーランドに行ってあの訓練された素晴らしい、ディズニーランドの働き手の人たちが、今日は特別にようこそいらっしゃいました、今日は本当にディズニーランドのこのジェットコースター、サンダーマウンテンを体験したいと願っている人にうってこいの日です、あなたは今日不体験を求めています、今日はもう何ヶ月も点検していないジェットコースター、どこへ行くか分かりません、今日は良かったですね、今日は怖いですよ、きっと私は乗りません。でも神様は私たち一人一人に対して、神様が最初と最後を定めてくださっていること、そしてその間も絶対に私たちのことを手放さないこと、私たちは本当に私たちの主よ、しがみついてなきゃ落とされる、しがみついてなきゃ落とされる、しがみついてなきゃ落とされる、でもジェットコースターの中で私たちはちゃんと座っていれば、最後までどんなところを通されても最後まで導かれます。私たちはこのような主の信頼の中に導かれ、主の御手の中に今 イエス・キリストの十字架の贖いを通して入れられていることを心から感謝いたします。だからこそ私たちは今日も信仰の一歩が大切です。主の御言葉を信じる信仰の中で、主は私たちをその一歩を喜んでくださって、私たちが一歩ずつ一歩ずつ、全てのことがいっぺんに開かれることなどありません。でもその信仰の一歩を主に従って踏み出すところに、主は私たちを新しい領域に、少しずつ新しい領域の中に必ず導いてくださるお方です。この方は今日もこのように言われます。イザヤ書43章の1節から4節の1行目、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセパをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。アーメン。信仰によって私たちはこの恵みの中に入れられ、そして私たちがしがみつかなければ振り落とされるのではなくて、主ご自身が私たちの右の手をしっかりと握って離さない、導き続けてくださり、最後まで導き続けてくださる、この恵みの歩みを共に、主と共に歩むことができることを心から感謝いたします。創造主なるお方、そしてまた私たちを最後まで導いてくださる方に栄光と誉れと賛美がありますように。イエス様の御名によって祝福いたします。この恵みを感謝しつつ、今日も主は私たちを第二コリント3章の16節に書かれてありますように、神の形にあらかじめ私たちを定めてくださった方は、御子イエス・キリストの血潮によって私たちをあがない、栄光から栄光へと作り変えてくださいました。今日この応答のところを確認しながら、主の前に祈る時を持ちましょう。バシックチームの方は準備をよろしくお願いいたします。ハレルヤ。神ご自身の自画自賛、非常に良かった。神はキリストにあって一人一人を神の形に作り変え、神を信頼し、他の人を祝福するものとしてくださった。コロサイ3の10節、新しい人は作り主の形に似せて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。主が今日も私たち一人一人に、その段階に応じて恵みを、憐れみを開いてくださることを感謝します。